毎週聞いてくださっているリスナーの方には、ちょっと聞き慣れない声が聞こえてきて、一瞬、あれ？と思っちゃった方もいらっしゃるかなというふうに思いますけど、皆さん、ご安心ください。これはゴスペルメッセージでございます。と言いますのも、実はですね、現在ですね、いつも、このゴスペルメッセージをですね、放送してくださっています。イザヤ木原誠牧師、そして純子牧師ご夫妻ですね。まあ、実は今、なんと、イスラエルに、今週の月曜日からですね、行ってられまして、来週にまでですね、2週間、イスラエルに今行っておられます。ということで、今日はですね、私、神の使命の朝日教会の松本が代わりに、今回この放送をさせていただくことになりました。皆さん30分よろしくお願いいたします。あとでちょっとイスラエルのことなんかもですね、少しお話できたらなというふうに思っております。イスラエルというのはですね、聖書が書かれた、聖書の舞台となっている国ですね。クリスチャンにとって、キリスト教会にとって聖書というのは非常に重要なものなんですけれども、その聖書の舞台となっているのがイスラエル。イエス・キリストが、その働きをなされたのもイスラエルでした。で、そのイスラエルに、イスラエルチームといって、毎年私たちの教会から、チームが出ているんですね。で、今年は70名が、まあ、ツアーという形を組んで、その中で、イスラエルに、70名の人たちが参加していっているわけなんですね。で、聖書の舞台となったところなので、いろんな、神様の祝福や語りかけがあることを期待して、今回チームが行っております。また来週ですね、イザヤ木原誠牧師ご夫妻、来週、再来週になるかな、ぐらいに、また帰国された後にはですね、またその時の話もたくさん聞けると思いますので、ぜひ皆さん楽しみに、していただければというふうに思います。それでは、一曲ここでお届けしてまいりたいというふうに思います。今日最初にお届けいたします日は、主のしもべたちのファーストアルバム、ネスロの墓から、ゴルゴタの丘。この曲をまずお届けしてまいりたいと思います。それでは、お聴きください。 主の忍びたちよりゴルゴタの丘をお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。このアルバムの中でですね、まあ、実は、私も、ベースですね、ベースを弾いて私は参加させていただいておりまして、今ちょっと聞いてたんですけども、私がこの CD を作った時、私がベースを始めてまだほんの3ヶ月ぐらいしか経ってないんですね。で、それで、まあ、収録をした音ですので、なんかすごく初々しい音がですね、ボンボンってですね、なんか鳴ってて、まあ、聞きながらちょっと一人で笑ってしまいましたけれども、本当にですね、まあ、今に至るまでこうして、まあ、ベースもしながら神様を賛美できることを本当に嬉しく思っておりますけれども、イスラエルに、について少しだけですね、お話ししたいというふうに思いますけれども、今、歌の中にあったゴルゴタの丘というのも、イスラエルのある丘ですというのは何かというと、イエス・キリストが十字架にかけられたですね、丘の上で十字架が3本並ぶんですね。で、そこが、ゴルゴタの丘って言われるところです。なんで丘の上に建てられるのかというと、それは見せしめのため。十字架というのはですね、かっこいいものではなくて、裁きですね、のために行われるもので、まあ、人々に見せしめるために十字架を、まあ、丘の上に立てて、人々が見やすいところというか、見られやすいところにこう置かれたわけなんですね。この西坂で、長崎にも西坂がありますけども、西坂もやはり同じように丘の上に建てられているのは同じ理由からなんですね。なんで人々に見せしめようかとするかというと、それを十字架を通して、その処刑される姿を通して、人々が恐れおののくことを、ようにこう仕向けたわけなんですね。で、そして、イエス・キリストという、イエス・キリストにこの人々がもうついていってたわけなんですね。で、政治的指導者たちが皆恐れをなして、それでイエス・キリストを処刑しようということになるわけなんですけれども、実はそのイエス・キリストの十字架においても、また、長崎西坂で行われたその26聖人たちの殉教、その十字架においても全く違う効果が現れるわけなんですね。確かに人前にはたくさん晒されたわけなんですけども、しかし逆にそこで何が行われたかというと、その十字架を通してその使命を全うされるキリストの姿を見て、またその喜んで引き受けている26聖人たちの姿を見て、その十字架を見ていた人たちはイエス・キリストを、そして神ご自身を褒めたたえるようになったわけなんですね。で、聖書の中に、ローマ兵たちがイエス・キリストを十字架にかけたことを書かれているわけなんですけども、そのローマ兵の中で、そのイエス・キリストを十字架にかけて、そして処刑する役目を与えられた百人隊長という隊長の一人はですね、そのイエス・キリストが十字架の上で、その使命を全うされる姿を見て、贖いを全うされるその姿を見て、まことにこの方こそ神の子であったと言って、いるわけなんですね。で、それが十字架です。で、それがイスラエルで起こった出来事なんですね。で、イスラエルというと、今私たち日本人はですね、ニュースで見ることが多いというふうに思います。ニュースの中では紛争、戦争がですね、毎日のように行われていることを私たちは目にしているわけなんですけれども、エルサレムという、イスラエルの中のエルサレムというところは、聖書において、神様が特別に愛された地であることが書かれているわけなんですね。そして、それゆえに、このエルサレムという場所は、聖地として言われているわけなんですけれども、それはキリスト教だけではなくて、同じ旧約聖書をですね、持っている、イスラム教、またはもしくはユダヤ教にとっても聖地として、あの場所は見なされているわけなんですね。で、そのエルサレム、そしてイスラエルがあるわけなんですけれども、聖書はですね、こういうふうに言うわけなんですね。聞け、イスラエルよと。イスラエルに対して神様は言葉を語られるわけなんですね。で、何て言われたかというと、聞け、イスラエルよ。あなたの神である主を愛せよ。 心を尽くし、思いを尽くし、主を愛せよというふうに神様は語られるわけなんですね。神が愛された国イスラエルに神が求められたことはただ一つ。イスラエル、あなた方も神を愛しなさいってことなんですね。で、悲しいことに、そのユダヤ教やイスラム教がなぜそこで、イエス・キリストを愛することができないのかというと、イエス・キリストは神の子である、救い主である、キリストであるという事柄を信じていないからなんですね。で、信じるという事柄がどれほど大きな恵みであって、信じるという事柄がどれほど大きなことであるのかという事柄を、そのことを通して私自身は感じるわけなんですけども、皆さんがもし今神様のことを信じれないっていう人がいたらですね、ぜひですね、一度聖書に触れてみていただきたいというふうに思うんですね。いや、聖書を見ても分かんなかった、そういった人は教会に来てみてください。間違いなく聖書の神様は誠の神様で、その聖書の神様、聖書の中に出てくるイエス・キリストが、こそが、誠の神の独り言であって、神ご自身であるわけなんですね。で、そのことが、確かに、なんて言うんでしょうか。知識として理解しようとすると、私たちの限りのある小さい脳みそでは難しいです。ちっぽけな頭ではわからないわけなんですね。しかし、信じることはできるわけなんですね。もし皆さんが信じるならば何が起こるかというと、神はその聖書の中で、その信じるイスラエルに対して数多くの奇跡を、御業を表されました。航海を終わってエジプトから脱出させられ、そして人々を救いへとですね、助け出されたわけなんですね。で、その数々の奇跡が聖書の中に書かれています。ぜひですね、今、スタイルチームが使わされていますけれども、今、日本にいる私たちですね、私たちにおいても、本当にそのイスラエルのことを思いながら、そしてそのイスラエルにお愛された神ご自身を思いながら、歩んでいければいいなというふうに心から思っております。それでは、ここで一曲お届けしたいというふうに思います。安らぎの歌からですね、聞けイスラエルよという曲をお届けしたいと思います。それでは、どうぞお聴きください。 はい、お届けいたしました曲は、レイヤーバーデンでございましたね。申し訳ございません。曲が始まってから、気づいてしまいました。本当に申し訳なかったです。お届けした曲はレイヤーバーデンでした。なぜこの曲をお届けしましたかと言いますと、実はラジオの方に、リクエストが届いておりました。ちょっと、その、リクエストの、お便りを読みさせていただきたいというふうに思います。ゴスペルメッセージの皆様、こんばんは。静寂です。先週は私自身いろいろなことがあり、内容てんこ盛りの1週間でした。その一つがこの番組に出演させていただいたことでした。リスナーのヒデさんにラジオ聞きましたよとお声をかけていただきました。本当にありがとうございました。リクエストは先週とても感動したレイヤーバーデンをお願いします。静寂より。ということで、静寂さん、本当にありがとうございました。ですね、静寂さんからお便りリクエストいただいておりまして、実はこの次にこのレイヤーバーデンをお届けしようと思って用意していたものを間違えて先に流してしまいました。申し訳ございませんでした。お便りリクエストありがとうございます。ですね、少し、話ちょっと変わりますけれども、でこのレイヤーバーデンという言葉はですね、重荷を下ろすということなんですね。聖書を一箇所開きたいというふうに思いますけれども、聖書、マタイの福音書、新約聖書のマタイの福音書、11章の28節からお読みしたいと思います。マタイの福音書、11章の28節から。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝を追いやすく、私の荷は軽いからです、ってあるわけなんですね。で、この言葉は、この聖書の言葉、イエス・キリストが語られたこの言葉は、すべての人に対して語られています。すべての疲れた人、そして重荷を負っている人は私のところに来なさいって言ってるんですね。で、実はこの言葉っていうのはですね、もうすべての人たちに本当に当てはまると思います。現代人はみんなすべての人が疲れているっていうふうに思うんですね。そう思います。みんな疲れているように感じます。そして何かしらの重荷を抱えながら生きている人たちばかりなんですね。家族の問題や病気だったりとか、仕事だったり学校だったり、いろんなところで重荷を背負って生きている人たちばかりなんですね。で、その人たちに神様は、イエス様は、私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげますというふうに書かれているわけなんですね。実は私は、小学校の頃に、教会に初めて行ったんですけども、その時に、今私が行っているその市の自主クリスチャンセンター、神の島長崎教会があった街道っていうのはですね、平和公、原爆地、原爆中心地公園ですかね、のすぐ隣に、交番がありますよね。その交番の隣に細い、街道があって、建物があって、そこが街道だったんですね。で、細いその建物の中で、まあ、今よりも全然狭い、街道だったんですけれども、その街道の一番入り口に書かれていた御言葉がこの御言葉だったんですね。なので私は子供ながらに、その頃からイエス様のところに行くことさえすれば休むことができるんだ、本当に疲れていても、どんなに苦しくてもイエス様のところに行けば大丈夫なんだということを、この言葉を見ながらですね、感じたわけなんですね。で、このレイヤーバーデンってそのことを歌ってるわけなんですね。実はこの聖書の中ではさらに続きがあって、先ほど読みましたけれども、30節、私の首輝を癒す、私の荷は軽いからですと書かれているわけなんですね。神が与える、首輝は負いやすく、その荷は軽いって言われてるんですね。で、不思議なことに、休ませてあげるけど、その首輝は負いやすく軽いって言われてる。実は本当に神様のところに行けば休めるけれども、同時に本当にその神様に従っていけば本当に楽に生きていくことができるわけなんですね。神様のところに行ったならば、ぜひ神様に従って、その与えられたその首輝に、その重荷を負って、本当に神様が与えてくださるものを背負って 試練歩んでいきたいというふうに思います。そうすれば私たちの心と体はいつも休むことができ、神様と共に、その愛なる神様と共に歩むことができるんだよということですね。ぜひですね、覚えていただきたいというふうに思います。すいません、ちょっと曲が前後してしまって大変申し訳なかったですけれども、続いてお届けする曲は、先ほどお届けしようとしておりました曲「イスラエル主と共に」という曲をお届けしたいと思います。それでは、イスラエル主と共にお聴きください。曲の途中ではありますけれども、ここで、ご案内させていただきたいというふうに思います。主の十字架クリスチャンセンター神の島南西教会では、毎週日曜日に礼拝を行っております。朝一番早い礼拝は朝7時30分から第1礼拝、第2礼拝が朝10時から行っております。第2礼拝の方では、子供たちをですね、一緒に礼拝することができるように、子供礼拝も行っておりますので、ぜひ、ご家族連れの方は、こちらの方に来ていただければと思います。朝どうしても起きれなかった方は、午後の礼拝が午後2時から、そして午後3時30分からは、英語での礼拝、インターナショナルサービスが行われております。今、こちらの方にはフィリピンの方々がたくさん来てくださっていて、英語での礼拝が行われております。また、夜には午後7時から夜の礼拝が行われており、そして日曜日どうしても来れなかった方は、翌日月曜日には月曜礼拝を行っておりますので、ぜひそちらの方に遊びに来ていただければというふうに思います。皆さんが共に礼拝をしに来ていただくことを心からお待ちしております。今日は30分ですね。バタバタしてしまいましたけど申し訳ありません。以前、木原誠牧師ご夫妻は今 SL に行っておられて、再来週にはこの番組にも、出演されることができると思いますので、ぜひ皆さん、その時まで楽しみにしていただければと思います。また、実は、このイスラエルチームの情報っていうのは、今、神の島南西教会のホームページをご覧になっていただきますと、随時ブログで、更新されていて、今、木原牧師が何をしているのかな、純子牧師は何を食べているのかなっていうのが、随時ブログで見ることができますから、ぜひ長崎教会のホームページの方に、来ていただきまして、そしてそこからブログを開いていただければというふうに思います。今度の日曜日には伊沢木原誠牧師はいらっしゃいませんけれども、通常通り礼拝を行っておりますので、ぜひぜひ皆さん遊びに来ていただければというふうに思います。 10月最後の放送となりました。実は篠塚クリスチャンセンターにとっては年度末と言われて、で11月から新しい年が幕開けします。今度の日曜日が新しい